変種ギャンブルゲームが危険な理由と主な処罰基準。変種ギャンブルゲームはゲーム画面や簡潔なルールで装われていますが、実際には金銭の賭けや配当構造を持つ違法な賭博に近いケースが多くあります。この記事では主な種類、危険信号、青少年への被害、韓国の法令に基づく処罰基準と対応策についてまとめます。違法なギャンブルゲームは金銭や財産的価値がかけられ、偶然の結果によって利益または損失が生じる仕組みが核心です。はしご型、カタツムリレース型、数字カード判定型、違法パワーボール型、違法スポーツ賭博型などが代表的な危険なタイプです。単に参与しただけでも刑法上の賭博罪が問われる可能性があり、運営宣伝監禁勧誘に関与すれば処罰されるリスクが高まります。違法なスポーツ賭博は一般的な賭博よりも別の法律に基づきより厳しく処罰する可能性があります。青少年が被る被害は金銭的な損失にとどまらず、依存症、借金、口座や個人情報の悪用、学校生活上の問題へと拡大する可能性があります。変種ギャンブルゲームとは、一見すると短いミニゲーム、予想ゲーム、スポーツ応援ゲーム、景品型ゲームのように見えますが、実際には金銭や財産的価値がかけられ、結果によって利益損失が分かれる仕組みで運営される。違法または法令違反の疑いが高いゲームを指します。スマートフォンや PC から簡単にアクセスでき、少額短い、プレイ回数迅速な生産を謳っているため、青少年や初心者の利用者がその危険性を過小評価しがちです。変種ギャンブルゲームの革新的な定義。変種ギャンブルゲームを判別する際、最も重要な基準はゲームのように見えるかではなく、金銭や財産的価値がかかっているか、結果が偶然予測配当構造に左右されるか、換金または報酬が可能かです。判別基準決明、危険信号、金銭請金、口座瞬間と、コイン、商品券、ゲーム内通貨など、財産的価値が関与しているチャージ、換金、生産、収益保証といった表現、偶然性利用者の実力よりも、抽選、乱数、画面上の結果、試合結果といった不確実性が勝敗を左右する、奇数偶数、高配当、リアルタイム結果、パターン分析といった広告、配当性当たれば配当を受け取り、外れればお金を失う仕組み、元保存を超える配当、損失の挽回を誘導、反復性、短時間のうちに繰り返し参加するよう設計されている、1ティン合意の会、24時間運営隠蔽性、合法的なゲーム、イベント、コミュニティ、スポーツ情報サービスのように装われている、公式の許可給、事業者情報が不明確、代表的な類型。以下の類型は教育目的の説明です。特定のサイトの利用や参加方法を案内する内容ではありません。類型、一般的な構造、なぜ危険なのか。はしご型ゲーム、画面上のはしごの結果、奇数偶数、方向などを当てる方式画が単純で素早く繰り返されるため、損失を取り戻そうとしやすくなる。カタツムリレース型ゲーム、仮想のキャラクターや動物能物のレース結果を予測ゲームのように見えるが、実際には配当型のギャンブル構造になっている可能性がある。カード数字判定型ゲーム、カードの合計、数字の範囲、奇数偶数などの単純な判定を当てる。ルールが簡単で、青少年でも参入壁が低い。違法パワーボール抽選番号型ゲーム、抽選番号や組み合わせの結果を利用してかける方式、合法の宝くじと似ているように見えるが、施設運営の場合は違法賭博のリスクが大きい。違法スポーツ賭博、許可を受けていないサイトでスポーツ試合の勝敗得点などにかける。スポーツの知識を実力位と錯覚させがちだが、怪我、鎮魂など制御不可能な変数が大きい。景品型ゲームの変質、クレーンゲームなどの景品ゲームが過度な景品、操作、換金可能な仕組みと結びつく。正常な娯楽が ギャンブル性を助長する仕組みに変わり得る合法的なゲームと何が違うのか。正常なゲームは娯楽及び競争を目的としており、利用者がお金を失ったり配当を受け取ったりする仕組みが中心ではありません。一方、変種ギャンブルゲームはゲーム画面を使用しているとしても、実際の目的は金銭の賭けと配当にあります。区分合法的な娯楽ゲーム、変種ギャンブルゲーム、オナ目的娯楽、達成感、競争、金銭の獲得、配当、損失の挽回、結果の意味、スコアランキングアイテムなど、ゲーム内の達成、現金的な利益または損失、運営の透明性、レーティング分類、利用規約、事業者情報、決済方針が比較的明確、運営者サーバー生産構造が不明確な場合が多い、利用者の行動を楽しんで終了できる、失ったお金を取り戻すために繰り返し参加しやすい、法的リスク、利用規約違反や過剰消費の問題が中心、賭博罪、違法スポーツ賭博、ゲーム産業法違反などにつながる可能性がある。なぜ特に危険なのか。1、少額だから大丈夫という錯覚を生む。変種ギャンブルゲームは最初は少額から始めさせる場合が多いです。しかし短いプレイ回数と即時の結果確認が組み合わさると、利用者は損失を早く取り戻したくなり、参加金額や頻度が増加する可能性があります。 2. 実力のように見えるが、実際にはコントロールが難しい。スポーツの知識、数字のパターン、過去の結果の分析が役立つと宣伝される場合もありますが、ギャンブルゲームの本質は偶然性と不確実性にあります。利用者が結果をコントロールできると信じれば信じるほど、より長く、より多額の賭けをするリスクが高まります。 3. 青少年へのアクセスが高い。モバイルメッセンジャー、 SNS 広告、友人からの紹介、ゲームコミュニティを通じて流入する可能性があります。青少年は経済的な判断力や衝動の制御がまだ発達途上である場合が多く、少額の損失でも借金、アカウントの不正利用、家族間の対立につながる恐れがあります。 4. 違法行為に巻き込まれる恐れがある。単なる参加者であっても、賭博罪や違法スポーツ賭博関連法の適用を受ける可能性があります。さらに宣伝、勧誘、口座の提供、換金の補助、代理掛け、サイト運営に関与すれば処罰されるリスクははるかに高まります。 5. 個人情報と金融被害が同時に発生する違法サイトは、身分証明書、銀行口座、携帯電話の認証、仮想通貨ウォレット、知人の連絡先などを要求してくる可能性があります。これはさらなる恐喝、融資の誘導、違法口座の利用、ボイスフィッシングへの巻き込みといった二次被害につながる恐れがあります。韓国の法制度における主な処罰基準、個々の事件に適用される法律や量刑は、金額、反復性、常習性、運営への関与の有無、監禁構造、青少年への関連性、違法スポーツ賭博の有などによって異なる場合があります。区分、種な内容、代表的な法的リスク、単純賭博、一時的な娯楽の程度を超える賭博への参加、刑法上の賭博罪は1000万ウォン以下の罰金、常習賭博、反復性、周癖が認められる3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金、ゲーム物を利用した賭博行為の助長、ゲーム物を利用して賭博などの賭博行為を行わせたり放置したりする行為、ゲーム産業振興に関する法律に基づき5年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金の可能性あり、違法スポーツ賭博の利用、違法なスポーツ賭博サイトに金銭を入金チャージして賭けを行う国民体育振興法違反として、より重く処罰される可能性がある。違法収益、ゲーム物、犯罪収益、ゲーム物、犯罪益に由来する財産、没収追徴の対象となる可能性がある。クレーンゲームはすべて賭博性のあるゲームなのか、クレーンゲーム自体が即座に違法な賭博であるという意味ではありません。ただし、景品の価格種類、提供方法、確率の操作、 換金性、過度な賭博性への誘導の有無などによっては、違法性の問題が生じる可能性があります。現行の基準上、青少年向け低提供業における全年齢対象の景品型ゲームは、景品の支給基準と提供方法法を遵守しなければならず、景品が消費者販売価格基準で1万ウォン以内であるかどうかも重要な確認要素です。利用者と保護者が確認すべき危険信号以下の兆候が見られる場合は、単なるゲームではなく、社交性賭博の問題として捉える必要があります。ゲームにチャージ、換金、収益、配当、エネ本回収、固定予想といった表現が使われている。公式アプリストアではなく、リンク、メッセンジャー、非公開ルーム、コミュニティへの招待を通じてアクセスする。運営者が口座貧困、仮想通貨、商品券、代理チャージを要求する。失ったお金を挽回するために、より多額の賭けをさせる。家族や友人に隠して利用したり、睡眠、学業、日常生活に支障をきたしたりする。友人の勧誘、紹介報酬、宣伝文の作成、口座の提供を要求してくる。予防と対応方法利用者の方へ、現金制の報酬や換金機能があるゲームは、直ちに中止してください。追加の入金で損失を取り戻そうとしないでください。サイト運営者との個人取引を行わず、身分証明書、口座認証番号を提供しないでください。すでに金銭を失ってしまった場合でも、一人で解決しようとせず、保護者、学校、相談機関に報告します。ギャンブルへの衝動が繰り返される場合は、韓国ギャンブル問題予防治療院のヘルプライン1336など、専門の相談サービスを利用します。保護者教師の方へなぜやったのか、と詰め寄るのではなく、利用経路、金銭的被害、脅迫の有無、口座の提供の有無をまず確認します。携帯電話と口座の取引履歴を一緒に確認し、証拠が消えないよう画面キャプチャや取引履歴を保存します。仲間の勧誘、代理チャージ、宣伝、口座の提供があった場合は、単なる利用よりも深刻に対応する必要があります。学校の相談窓口、地域のギャンブル問題予防治療センター、捜査機関、または関連する通報センターにつなぎます。再発防止のため、決済限度額、アプリのインストール制限、SNS 広告のブロック、お小遣いの管理方法を合わせて調整します。要点まとめ、変種ギャンブルゲームの本質は、ゲームのように見える賭博の仕組みです。画面が可愛かったり、ルールが単純だったり、金額が小さく見えても、お金をかけて偶然の結果によって、利益や損失が生じるのであれば、それは危険信号です。特に青少年にとっては、依存症、借金、犯罪への関与、個人情報の被害が、同時に発生する可能性があるため、早期の遮断と相談機関への紹介が重要です。